海、山、空、川のせせらぎ、風の音。今日はどんなお話が始まるでしょう。松本ロニカにようこそ。お相手の松本明美です。さあ、それでは旅の出発です。耳を澄ませてみましょう。昔々ある村に模索美濃吉という二人の木こりがいました。模索は老人で、近くに住む18歳の少年の美濃吉を大層かわいがり、毎日のように二人は村外れの大きな川を越えて森へ一緒に出かけました。あるとっても寒い晩、模索と美濃吉は帰り道で吹雪に遭いました。長年木こりをやっている模索でさえ会ったことのないほどの猛吹雪。ビュンビュンと襲ってくる風と雪のせいで、二人は歩くどころか立っていることもできません。美濃吉、頑張るんじゃ。もう少しで行く川じゃ。そこまで行けば渡し船に乗って村へ帰れるぞ。二人はようやく川に着きました。でも渡し森はとっくに帰ってしまっていて、船も見当たりません。川の水かさも増し、荒れ狂うようにゴーゴーと流れています。とても泳いで川を渡るなんていうことはできません。美濃吉、とにかくそこの小屋に入るんじゃ。さあ早く。二人は渡し場の小屋に避難しました。なんとか吹雪はしのげるものの、小屋には火を焚く場所はありません。隙間からはビューピューと音を立てて、雪と風が吹き込んできます。おじさん、 小屋の中も寒いね。
なーに、
心配すうでね。吹雪はすぐに止むじゃろ。しっかりと戸を閉めたか。
なら
早くこうやって蓑を着て横になって休め。模索は疲れてすぐ眠ったようでした。でも蓑吉は周りから聞こえてくる恐ろしい音のせいでなかなか寝つけません。荒れ狂う風の音、小屋に絶え間なく当たる雪の音、吹雪に揺れて小屋がミシミシときしむ音、川がゴーゴーと鳴る音、隙間風が小屋の中の闇を切り裂く音。蓑吉は蓑の下でしばらく恐怖と寒さにブルブルと震えていましたが、いつの間にか眠りについたようです。どのくらいの時間が経ったでしょう。蓑吉は顔に夕立のように降りかかる雪で目が覚めました。小屋の戸が開いているのです。すぐに閉めないとと思った瞬間、雪明かりの中彼は見ました。白装束に髪の長い女を。その女は模索の上にかがんで彼に息を吹きかけておりました。その息は白く光る煙のようでした。みるみるうちに模索の体が白く凍っていきました。そして次の瞬間、今度はその女は蓑吉の方へ振り向いて彼の上にかがみました。彼は恐怖のあまり逃げることも叫ぶこともできません。その女のなんとも恐ろしい目。でもそれにもかかわらず、その目が湖のように深く青く澄んで大層きれいであることに蓑吉は気づきました。しばらく彼女も蓑吉をじーと見つめておりましたが、やがて微笑みながらささやくように言いました。私はそこにいる男のようにあなたも凍らせようと思った。でもあなたは若くて凛々しいわね。なんだかかわいそうになりました。もう私はあなたに何も危害は加えません。でもね、もしあなたが今夜見たことを誰かに話したら、それがたとえあなたのお母さんにでも、 私にはわかります。その時は必ずあなたの命をもらいに参ります。覚えていらっしゃい。約束ですよ。いいですね。白装束の女はそう言うと、開いた戸からスーッと消えるように出て行きました。猪吉は思わず飛び起きて外に出ました。しかし女はもうどこにも見えません。今のは夢だったんだろうか。少しの間ぼんやりしていた巳之吉は、風と雪に吹きつけられて我に帰りました。慌てて戸を閉めてつっかえ棒をしました。強い風が戸を無理やりこじ開けただけかもしれない。いや、そうに違いないと巳之吉は考えようとしました。そうだ、模索のおじさんは？おじさん、おじさん。返事はありません。かすかな雪明かりを頼りに、巳之吉は模索のところに行き、顔を触って驚きました。氷のように冷たい。模索は硬くなって息を引き取っていました。明け方になって吹雪は止みました。朝、小屋に戻った私森が模索の凍えた死体とその横で気を失って倒れている巳之吉を見つけました。
シャルララ君だけの物語、ドキドキワクワク
話ロニカ。この番組は脚本演出作曲中村健一、歌と語り作詞は私松本明美でお送りいたしました。ライブスケジュール、 CD の販売情報など詳しくはオフィシャルホームページ松本ロニカで検索してみてください。ご意見ご希望などメッセージもお待ちしております。それでは皆様、 Have a nice 松本ロニカ。バーイ。